お待たせしました。マジカル2923回目のお客様です。まあ、久しぶりでございます。待ちかんてしてましたけれども、この方哲学家といえばキキさんです。イエーイ、
よろしくお願いします。ご無沙汰です。
いや、私ね、キキさんね、はい、前回マジカルに出ていただいたので、うん、去年かなと思ってて、でも去年でも、はい、久しぶりだわと思ってたら、はい、うちのディレクターが前回ね、キキさんがご出演なさったのが3年前
合ってますかね、この情報
本当正しいね、これ
合ってます、合ってます。
うちの後ろくんが大丈夫だってまあ、先ほどね、肩書きとして哲学家というふうに紹介しましたけれども、はい、哲学の哲と音楽家の楽ということでね、はい、哲学家なんですけど、いやキキさんってね、私、FM ね、那覇が国際通り沿いになった時にです ね本当に今からだ15年ぐらい前になるかと思うんですけど、最初に出ていただいた、はい、本当に1年目だったと思うんですけど、
まだ20代だじゃ、私
ね、はい、こんなに可愛い子が世の中にいるのかなと思うぐらい
褒めすぎだ。
初めてお会いしたと髪の毛はまだロングで、はい、今でも忘れないのね、紫の綺麗のワンピースに、帽子綺麗な紫ビロードの、なんかね、帽子好きですよね、はい、まあなんっていう可愛らしい人と思ったのが第一印象だったんです。
ありがとうございます。
それから何年か経ちましたけど全然変わらない。
いやいやいや、髪も短くなったし
ちょっとね、女性っぽくなったかなって言おうと思ったけど、はい、まだまだ初々しいままでございます。
修行が足りないかもね。
いや、そんなことないんですけれども、まあ、そういうキキさんとですね、本当、はい、またお久しぶりなんですけれども、
ありがとうございます。
毎回ね、間近にいらっしゃる時、その時、はい、その時で素敵なニュースをね聞かせていただくんですけれども、今キキさんがどういうことにもね、関わっていらっしゃるかみたいなことでですね、キキさんっていうと、まあ、みんな特に南半中はよく知ってても、電波堂ビルってみんな知ってる、知ってる人、
はい、
ほとんど知ってますよ。
ありがとうございます。
それでなんかの発表会とかなんかの時にね、使わせていただきました。本当に今から30年ぐらい前かもしれない、もっと前。
じゃあもう出会ってはいたんですね、きっとね。
でもね、出会っててもまだあれでしょ、5歳6歳ぐらい。
あ、でも10歳か。
30年40年前ですよ。今から。
じゃあ本当まだピカピカ新しい時期ですね、きっとね。
はい、デンパートビルって素晴らしい建物でね、でそこのお嬢さんということで、
はい、
でキキさんがこの私たちのね、馴染みのこのデンパートビルを受け継いでというか、スタジオキキっていうことでね、はい、長いこと使ってらしたでしょ。
そうですね、
コンサートをしたり演劇をしたりっていう、はい、あれは、うんう
ん、ライブができる
んです。ライブスペース
ライブスタジオっていうほど音響とかが中身が充実してるっていうよりはグランドピアノがあるので、
生のね、
はい、そしてそいい、ね、天井高が4メートルぐらいなので響きがいいと。もともとは電波堂っていう祖父がやっていて、
おじいちゃまですか。
そうです。で3代目で、その電気屋さんの倉庫だったんですよ、向こうは。でその当時琉球大学の、うん、教育学部の音楽家の戸口誠一先生って、私にとってはもうおじちゃんって親戚なんですけど、
そうなんです。戸口のお世話になりました
そうですか、はい、戸口のおじちゃんが当時まだそのホールが沖縄の中なくって、ね、で卒業生がプロアマ問わず発表できる場がないんだけどっていうことを祖父に相談をしてくださった時に、うん、じゃあここの倉庫を改装して街角に音楽をあふれさせようっていうキャッチコピーのもとで、電気屋さんの倉庫から生まれた、まあ、今も、はい、そのまんま の空間なんですけれども、
雲地の本当に街角ですよね。
そうですね、
いい場所でね。戸口先生とかの関係でね、
そうなんです。あっちのピアノはその戸口先生が選んでくださったピアノが今でもあって、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、
私はもう本当に今出てきた方たちも場所もピアノも存じ上げておりますので、
すごいお世話になってます。
なんか懐かしい感じなんですが、はい、そうなんだ。
そうなんです。だからそのレトロな空間をもう階段しかなくって3階だし、どうしようかな、古いしなと思ってたんですけど、いや古いではなくて歴史があるんだよって、でボロじゃなくてレトロなんだよって、またそれを気に入ってくださる方々から、特にジャンジャンを好きだった方から、 いいねこんなこういう雰囲気って、はい、言っていただいて、いいよいいよ3階まででもいい運動になるし、うん、雨漏りしたら傘さしてね聞けばいいさみたいに励まされて、どうにかねこう そういう愛してくださる方々に、うん、まあ、一緒に守っていただける空間として新しくスタートできたらっていうことで、11月もうついこの間1日からスタジオ機器ではなくて電波堂劇場っていう名前に、ね、あの変えて、
そうかそしてリニューアルなさったんですよね、はい、
でも中リニューアルしてませんからね、レトロなまんまなんですけど、でも
あのなんだろう、名前が変わるっていうのはやっぱりね、はい、あの屋号が変わるっていうことですから、何かしらの木は変わると思うんですけど、あそうかそうか、スタジオ機器の時にですね、一度あのキキさんのね、
はい、
あのライブ機器に伺いましたけれども、
ありがとうございます。
でもすごく懐かしい、あの空間で、やっぱこういうところはね、なくさずにずっと残っててほしいなって本当に思いましたね。
そうですね。
で、まあ、リニューアルして電波塔劇場になったんですけれども、はいはい、なんか新しい試みも始まったということなんですけど、何をなさってでどうしたの？
もう劇場は私のまあ音楽室な感じで練習もできますし、あとは意外と夜に思いっきり音を出していい稽古場っていうのがないらしくって、
あ、なるほど、
はい、で特に演劇やらミュージカルは飛んだり跳ねたりもしません、振動も含めて。でそれがうちのビルの場合は下が1階が居酒屋さん で、うん、で2階がカラオケ屋さんなので、どんじゃかやっても全然問題ないんですよなのでそういう方々にあの使ってもらえる空間としてですね、
案外みんな探してますからね。
そうらしいですね。で今もう市民会館、那覇市民会館もね、あのレトロになっちゃってしまっちゃったということもあって、
でそうですね、
はい、
確かにね、
こんなとこあったんだって驚かれるのと、うん、で懐かしいっていうことと、あとはこう会議みたいなものでも、あの整った空間だと整った意見しか出ないけど、こういうなんか不思議なとこだと
天井は高くて不思議な空間で
企み的なね、いろんな声が出るから、うん、こういうなんかね不思議な、ちょっと怪しくないんですけど、なんか怪しげっていう表現をされる方も多くて、うん、それであの会議に使っていただいたりとか、うん、あとはもうグランドピアノを本番に近いような空気の中で練習して、手頃な金額で練習したいっていうことで、あの本番前にですね、うん、コンクール前に早朝だとか、うん、あと前日の夜とか、あの使っていただいてます。あの県外の旅行の方も1日1回はピアノ弾きたいんですっておっしゃって、
なんか私の知り合い の、 あのミュージシャンがいて、
はい、
あの沖縄に遊びに来て、どうしても1日1回弾かなきゃ、どうするとこないかしらっていろいろね、探してたことあります。そういえば、
そうですか、
ミュージシャンでね。
それで朝いらして1時間弾いて、今日はこれから美ら海水族館に行ってきますって出かけられて、また翌日は朝一番でいらして、今日はこれから首里城に行ってきますっていう、なんかそういう
不思議なね生活のなんていうのかな、あの
もう一部なんですね。であと旅の方もあのいらっしゃいます。沖縄でピアノを弾きたい、もう行くところは全部行ってみたので、沖縄でまだやってないことはピアノ弾こうかなみたいな、あのカラオケに行くのと同じような感覚でちょっとピアノ弾こうっていう方が来てくださるので嬉しいです。
あでもなんかね、あのそういうスペースがあるっていうだけで、うん、何かしらどこかでね、
はい、
あの情報としてあの挙げられるし、で必要な人たち、沖縄本当にいろんな人たちが来る島になったじゃないですか。
そうですね、
そしてもう一つはね、あのやっぱり芸能の島ということで、
うん、
あのプレイヤーさんが多いですよね、コンサートのために来るっていう。
多いです、
はい、だから今キキさんおっしゃったみたいに、本当に練習する場所がどうしても、
うんうん、
あの必要な島かもしれない。
そうなんですよ、あの、うん、離島からコンクールに出るって言っても、沖縄大会なのに
海を、
そうなんです、ホテルとか親戚のお家にピアノあるんだけど、ホテルは宴会場借り切るのは高くて無理とか、親戚のお家で6時からは弾くとねっていう迷惑になっちゃうっていうことで、でも公的機関は朝7時とか6時は貸してもらえないっていうことで、なかなか民間のこういうホールが今ないらしいんですね。それで偶然残ってましたみたいな感じなんですけど、
でもねやっぱりなんて言うんでしょう、あのレトロなもうあの年代もののね、はい、あの電波堂劇場さんではあるんですけど、でも世代交代という意味では、うん、おじいちゃまお父さんそして今キキさんという代になってですね、はい、あの新しいほらあのキキさんが中にいるということでね、うん、新しい風を吹いてるので逆にだから面白い空間になってるんじゃないのか、ただ古いっていうんじゃなくてね、
そうですね、
あのそれでね今ね、はい、フライヤーをいただいているのがですね、はい、あなんか面白いじゃない、まずはですねなんかお店がオープンになったんですか。
そうなんです、この電波堂劇場は実は電波堂ビルっていうのは2つあるんですよ、はい、2棟あって、で
知らなかった、
はい、それでこの電波堂劇場が入っているちっちゃい方のビルは、はい、あの休館なんですよ。 で今スペースアートビルっていう名前になってるんです。昔スペースアートっていう名前だったの、ギャラリーホール で
今そうだ、はい、そうだそうだそうだそうだ、
その隣の立体駐車場があるビルが現在の電波堂ビルなんですね。で向こうはエレベーターがあるんですけど、その劇場の方は3階建てで、あの過酷な階段の上なんですが、ね、でその電波堂劇場を私は今までオフィスにしてたんですけれども、はい、もう皆さんが使えるようにっていうことで私引っ越ししまして、うん、お隣の電波堂ビルの7階に引っ越しをしたんですけれども、うん、で引っ越したついでにじゃ あの昔からお店をやりたかったので、
どんな店なんですかキキさんがやりたかったお店って何、ね、
ガチ前だからあの食べ物屋だろうって言われるんですけど、うん、食べ物屋さんではなくて、はい、キキの店はレザークラフトを中心に置いているお店なんですけれども、
レザークラフト、
はい、
えキキさん自分で作ってるの。
自分でもちょっとだけ作るんですが、メインは私の母、そのレザークラフトのカービングのキャリアが30年の母と、そして母と一緒にあのレザークラフトやってきた先輩の75歳 の, あの
75歳の、
はい、女性の職人さんなんですけど、みんな女性です。で、この方たちの作ったカービングって言いまして、うん、あのカービングって言うと大体皆さん彫刻刀
って石鹸とかに思ったりしますよね。
そうなんですよね、フルーツカービングとかあれは彫刻刀なんですけど、レザーカービングっていうのは彫刻ではなくて、こう線の縁を工具でコンコンコンって落としていくことで浮き立って見せるっていう方法で、はい、お家はもう毎日まだ工事終わらんのって言われるようなあの音がコンコンコンコンコンコンって言いながらこう3ミリとか5ミリずつ進めていくんですけど、でそういうようなあの革工芸のものを置きながら、はい、メインはですねユンタクなんですよキキの店の一番の売りはユンタクして、こう心の洗濯ができるといいなって、あのずっと、ね、あの邦子さんに最初にお会いした時多分私コーチングの仕事をしてたと思うんですけど、はい、誰かの心の元気のためにっていうことで、あの1対1で相談に伺うとかそういうような形をずっとやってきたんですけど、その中で気づいたのが、うん、人ってちょっとしたことでへこんで、でもそのちょっとしたへこみは意外とちょっとしたことで復活するって思ったんですよ、うん、でもそれを詰め込んで積み重ねちゃうと大ごとになってあの辛くなって、
すぐには取れない、
はい、もう治療が必要、でも治療の前に充電があれば防げたんじゃないかなってっていう出来事にいっぱい会ってきた時に、うん、キキさんの顔見たら今日元気出たさっていう声を聞くとですね、はい、1時間もいらんかったし予約もいらんかったのにね、もっと早く来ればよかったって思う出来事が本当にいっぱいあってそれでずっと思ってたのが、マチアゴアが必要なんじゃないかな現代の元気のためにって思ったんです。心療内科じゃなくて待
ち
合わせ、
ちょっと待ってください今カービングあの
そうそう
レザーのね
レザーの、
はい、お店がオープンしたんだけれども、うん、メインテーマはおしゃべりだということでユンタクっていうか、はい、要するに看板にね心療内科とかね、うん、なんだ心のケアクリニックじゃなくてあのこういうものもありますよって言いながら、はい、あそこにキキさんが座っていて、はい、おしゃべりが始まるので、ね、元気に帰っていくっていう、
そうなんです、
ショップですね、
ショップですまずはこう何か自分のためにゆっくり何かを選ぶとか、誰かの贈り物をじっくり選ぶっていうのが、うん、あのお歳暮とかお中元って何十個も注文してはえはえ選ぶじゃないですか、ではなくて、うん、その人のことを思い浮かべながら キキさん何歳ぐらいのこういう人なんだけど何がいいかねと思って予算これぐらいでっていうのを相談乗りながら、そういえば最近さっていう話もしながらみんなで、はい、その相手のことを思う時間とそして自分のことを思う時間、その最近カバンね重たく感じるわけよとか言ってで、肩に乗ってるのはカバンだけですかねなんか乗ってますかねとか頑張ってるよねとかでお財布がねパンパンだわけ心もパンパンだわけとかねそういう話をしながらがいいんです。あの真正面切って相談なんてしなくってもちょっとはそういう自分の本音とちょっとだけ向き合ってでそれから気になったらまた向き合っていけばいいし、ちょっとだけ開いた扉今日は閉じてもいいんです、もう今日は見たくないって思ったでも見たくないってことが分かっただけでも多分明日は変わると思うんですよね。それを会社の外でそういう時間が必要なんじゃないかな。会社の中の相談室だと、結構それ引きずっちゃう、
全然そこから外れられないんですよ、不思議と人間ってね。
そうみたいですね、なので私が会社にいるよりももっと効果的な方法があるんじゃないかなってこの社員研修しながらもずっと思ってて、だから何かのついででいい、そういう意味で私別にあのご飯屋さんでもいいし、あのヤクルトおばちゃんみたいなのであのでも何でもよかったんです。でたまたま私が大好きな職人さんのものがあるので、あの革を扱っているっていうのと、あともう一つは革って年齢を重ねれば重ねるほど価値が上がっていくんです。エイジングって言って、ね、だから年齢重ねていくと、そうそうそう、だから年齢重ねていくのが怖くなった世代からがぴったりだと思ってるんです
、ね、どうしよう、そろそろ私も入っていこう。
いやもう私もう入ってるんですけど
あ今ねあのスタジオに持ってきてもらってるんですが、
はい、
すごいね、これ全部手作り。
そうなんです。
ね、このサイズだとこれは名刺入れ、
はい、
いやなんか簡単にはこれちょっとあの何も持てないっていうか、ものすごい、手が込んでるというかね。
でもこれ名刺入れって
素晴らしい ね、
ね、名刺交換の時って初対面の人と話に困るじゃないですか、だからその時に名刺入れが話のネタに、はい、あ かわいいですねとかってなったら、
私が言ったみたいに本当にかわいいから、こう星が星があるし
そうするとき
っかけ
ね、話のきっかけ、その人見知りで名刺交換が苦手っていう方の相談がきっかけで作ったんですよ。
面白いさすがキキさんだわ。
本当は隣にいてね、あのもっと喋る担当してあげたいんですけど、みんなの名刺交換に付き合えないじゃないですか。だからこの子を持っていって「え革ですか?」とか、あの「面白いデザインですね」とか、あのあとキラキラのスワロスキー埋め込んでるんですけど。
これスワロスキーなの？
そうなんです。だから
ちょっと生意気じゃないこれ
男性でもキラって入ってると、ちょっとあの、ね、怖そうな男性でも、
は
い、でもこんあれこの人こんなキラキラ持つんだみたいなことで話しやすかったりもするので、なんとなくこう話のきっかけにその人のコミュニケーションを応援できたらいいなっていうアイテムで最初に作ったのが名刺入れだったんです。
でその次がこれは何ですか、
うん、これは手帳カバーで、
カバーあのこのポチが可愛い、このポチ、このポチ
うちのアマンの手帳って使いやすいけど、あの手帳カバーにバリエーションがないっていう難点があったんですよ。
そうだそうだ、
そう、それで私まずは自分ので作ったら、そしたらやっぱりいろんな人から、そうなのよ沖縄の手帳ね使いやすいんだけど、会議でみんな同じの持ってて人のと間違って持ってきちゃったって、それはとっても困るよねって言って、あの手帳カバーを作るのと、あとあのケアマネージャーさんあたり、その介護系の人たちって独特の手帳を持つわけです。大きく何でも書けるの、で毎日これを使うんだけれども、手帳カバーが黒だとちょっと暗い気持ちになるんです。でもこれを見てキキさんのだと頑張れると思うのでって言って、結構こういうあの介護系の皆さんからオーダーいただくことが多くって、
すごい 様って、でかいのがあるんですけど、バッグ。これも手作りですか？
そうなんです。でこれは、まあ、これ私が作ってカービングじゃなくて作って、
これ欲しい、これ欲しい、トンキゴ、トンキゴ。いや
ー、作って、かわいい。
ちょっとくるっと回していただいて、
くるっと回してお星様で、でこれはあの穴を開けてあの作ったんですけど、天気の飾り、ちょうど A4 でこの楽譜を入れたりとか、書類を持つときに女の人が書類を持とうって思った時に意外とあのおじさんみたいなバッグが多かったんです。私が自分で探した時にも、それで女の人が持ってる、違和感なく持てる可愛い書類が入れられるバッグで、そして講演会とか椅子の横でちゃんと自分で立ってくれるカバンが欲しかった。
立ってますもんねきっと、そこがきっちり。
そうなんですよ、ペタンってならずに。
素敵、流れ星のこの、はい、なんていうのかな、この、ね、
穴開けをして、
穴開けをして、はい、すごい素敵です。
ありがとうございます。
こういうの作ってもらえるんですか？
そうです、そうです。
注文すれば、
はい、へー。お店にもこういうのをあの並べていて、で色の変化もねあるし、このバッグチャームなんですよ。今見ていただいたトンキゴはあの、のだめバッグが流行った時に、はいはいはい、音楽やってる人ってね、みんな何か持ちたいじゃないですか。
何かしら持ちたいですよね、音楽にまつわるもの。
子供向けのが多くて、大人向けのおしゃれな音楽系のアクセサリーって意外とないなって思って、それで自分で作ってみようと思って作ったチャームで、
楽しい、すごい楽しい、すっごい素敵。
やった
ー、いやこれ欲しいわ。
あのこれを一個ずつ刻印を打って、最終的にトン記号になるように並べたんですけど、このコンコンコンを手作りでね、皆さんにやってもらう、そしたら名前も入れられるし、そういうなんかクラフト、ユンタクラフトって名前つけました。
ユンタクラフト、
ユンタクとクラフト、
キキさんネーミングするのすごく上手ですよね。
ありがとうございます。
これいいじゃない、うん、楽しい。
あ、本当ですか。
だってあれですよ、もう世界で一つのバッグだもんね。そうなんです。素晴らしいわ。
カバン買うのはちょっとねハードル高いけど、バッグチャームを一個買うだけで、
これ、バッグも欲しい、バッグも欲しい。
また違うかなって。この間ピアニストの先生が買ってくださって、やっぱりピアノをやる方にとって楽譜ってすごく重要なんですよね。
ちょサイズもすごく気になるし、うんうんうんうん、きちっとしてないと嫌だし、
そう、折り曲がっちゃ嫌だっておっしゃっていて、それでこういう、もうあのかっちりとしたカバンを探してたんですっておっしゃってくださって。
これいいわ。こんなの作れるんですか、すごすぎ。
そうなんです、楽しいんですよね。
いや、キキさん、お母様、そう、お母様のまたあの、まあ、同僚と言いましょうか、はい。まあ、でこれが今、はい、あの紹介してくださった、
キキの
店、キキの店がデンバードビルの、はい、7階になるわけですね。
ですよね。
営業時間とかどんな風になってるんですか？
これはもう私のスケジュールによりすごく不定期なので、はい、サイトに載せています。カレンダーを載せているので、オフィスキキであ
のチェックしていただいて、
はい、チェックしていただけたらと思います。
あ
と
は見に行きたい、
ね、ぜひぜひ。あとこの日空いてないのっていうことで調整できれば、あのご予約でもお分けしますので、あ、ね、あの無理やり絶対買わなきゃ返せないみたいな恐ろしいことはないので。
もう一度入ったら帰れないみたいな。
ぜひあのモノレールが上から見えるんですよ。あの窓が大きいんですね。でこの景色は皆さんすごい大人でも喜ばれるので、ぜひこういうあの鉄道好きな方もお待ちしています。
いや、行かなきゃ、行かなきゃ。
嬉しい。
なんかあの三次茶室に行こうかしらみたいなね、
はいはい、ぜひぜひ
持ってきますね、あのケーキでも。面白いですね。
あのちっちゃなコンサートもできるぐらいな広さはあるので、あのピアノこそないですけど、
下見に行きます、
ね、ぜひぜひ何か一緒に企画できたら嬉しいです。
それで、うん、なんていうんだ、とりあえずもう今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんにまずは足を運んでいただいて、はい、あのキキのお店はですね、あの、まあ、あ、予約と言いましょうかね、あのちょっと電話して確認してオープンの日をね、
はい、
でもぜひ、きっと面白い、ものがそこで見つかると思いますので、はい、先ほどのお話にあったみたいに、ただ物をこうあの売るんじゃなくて、いらっしゃる方たちのニーズだったりね、そこでいろんなこの、はい、あの心の相談なり何が必要なのかっていうのを、このクライアントさんとキキさんサイドで一緒になって、はい、あの、うんうん、なんていうのかな、もうミーティングじゃないんですけど、ね、で一つのものを作っていくみたいな、他にないですよね、そういうお店。
はい、
いや、良いわ。
やった、嬉しいです。
いや、いいな。なんかいい、あのなんていうのかな、この電波とビルが変わりましたね。
そうですね。なんで7階なのっていうのと、うん、電波とビル ビルにそんな空間あったっけ、
あったっけ
普通の硬いオフィスビルなので、うん、なのであのクーラーが一括管理なので、うん、土日お休みなんで
なるほど、ね、
そしてあの夜もまたあの6時以降は正面シャッター閉まっちゃうので皆さんにちょっとした勝手口みたいなとか入っていただくんですけど、でもまたそれもね寒くなったらあの土日も開きます
あの暖かい格好していけばいいということだ ね、 そ、 ね、いやそれでいいと思いますよ。
暑かったらあの大丈夫です、僕は暑さに強いのでっていうお客様は来てくださるんですよね。もう本当に皆さんの温かさに支えてもらって、
みんなそう自己申告であの、はい、自分の体がどれに適しているかというところに行けるか、
タオル持っていきます
いや楽しいです。じゃあここでですね一曲曲のプレゼントお願いしたいんですが、
はい、私 の、 あのファーストアルバム願い歌から島野菜の歌はどうかなと思ってきました
お願いします、はい、っていうとですね、いろいろイベントもね、そのご自身の演奏会いろんなことをやってらっしゃるんですけど、あの弾き語りだったりね、あのものすごいもう精力的にね、先ほどのその人を助ける癒すこともしながら、あの、まあ、ご自身のプレイっていうかね演奏もなさる活動してきてらっしゃるんですけど、はい、今最近何か計画なさってることありますか？
はい、今度久しぶりにあの大真面目に一人舞台をやります。はい、もう10回目になるんですけれども、天仏の木曜芸能公演百花繚乱、あの芸能ね、あの内縄門の芸能とはちょっと違うんですけれども、それでもやってみようっていう声かけをいただいてから10回目まで続きまして、
すごい、はい、頑張ってますね。
おかげさまで哲学商店という、これはバチアワーを、そう自分のお店を持ちたいっていう構想を、まずは舞台で種まきからっていうことであのスタートして、ちょうど危機の店が形になった時に10回目を迎える形なんですけれども、ピアノとトークと、そして今回はあのうどいはるって言って、あのそうです、踊りの皆さんと一緒に出ていただいて、あの鍵屋で風だとか、
はい、
あの浅田ユンタとかいろんな沖縄ものの曲を、うん、あのメドレーにしたような形で踊っていただく、それが育って育って15分ぐらいの演目になったんですよ。春の皆さんたちと
育って、
はい、育って
成長した。
そうなんです、最初はあのカジャリ風だけピアノでっていう形だったんですけど、だんだん物語が長く先生が作ってくださって、いろんな曲が父の会社とか入って、一人の女性の人生を描くっていうストーリーになって15分のバージョンができたので、それをやります。
面白い、うん、素敵ですね。
そうですね、私も楽しみで、あの楽譜なしなんですね。あのグランドピアノに、私は舞台の下でグランドピアノを弾いて、上で踊りに合わせて生で当てていく共演スタイルなので、
いやすごい、
はい、バッチリ合うと思うので、とても面白い、私自身楽しみにしているものです。
いや頑張ってますね、
はい、
10回目
ですよ。
すごい、ね、
やっぱりあの3年経ってますね。
あ、そうかなんかね、本当私去年お会いしたつもりだと思う、もう、ね、もう分かんない、もう分かんないなんかやってきた、なんかや
そうそうそう、なんかお互い頑張ってきた、
もう生きて頑張ってます、はい、と気がついたら10回。
そうです、10回で、
そうでございますか。
そうなんですよ、
まあ、これが12月の ね、
はい、
15日木曜日なんですが、はい、那覇市文化天仏館4階天仏ホールでですね、はい、今回またね、あの木曜芸能公演百花繚乱ということでですね、はい、哲学商店 in 天仏のボリューム 10点ということでですね、はい、ありますよ。皆さんもぜひね、キキさんのサイトでもね、詳しいことは載ってるかと思うんですが、はい、お問い合わせが那覇市文化展物館0988687810、868-7810番までお問い合わせください。12月の15日の木曜日、午後6時30分開場で午後7時ですね、はい、開演ということになっております。まあキキさんがピアノ弾いて上で面白い踊りがあってみたいなね
素敵ですよ。
インプロビエーションとかね、即興みたいな、なんかすごいね、見なきゃわかんない、みんな行きましょう。
でラランラランのあの歌も登場します。
いや、やっぱこれ避けてと私娘と二人でリューボーでお買い物するんですが、
はい、
そこでね、なんかね、はい、量販店とかね、うんうんうん、そのお店でそのイメージソングってよくありますよね、かかっても何とかんとかってあるんだけど、
店内でね、
はい、でラランラランリューボーでダダダダダラララリューボーでようこそとかって、うちの娘と
プロに歌っていただいちゃった。
もうね、はい、お店の中、その歩いてるだけで帰る頃ね、そういうことされてて、二人で誰の歌ねこれっていう話になってて、キキさんだったんですよね。これね、前回出演していただいた時にね、
そうですよね、驚きの発見、
発見なんですが、もう子どもたちが一生懸命歌ってて、はい、とてもいいCM ソングになってるかと思うんですが、
あれは30周年記念にだったんですけど、はい、もう33年以上経ってまだ支持していただいて残ってます。
まだ使ってるってことですよね、はいはい、
皆さんが多分ね、
35周年のまた依頼が来るかもしれませんけれどもね。いやでもいろんなところで実はキキさんがね、そうですね、作ってきた曲たちだったりね、作品たちに皆さん案外出会ってるのかもしれませんので、うん、まあコンサートでこの12月の、15日、これキキさんの曲だったんだっていうのがね、はい、聴けるかと思いますので、ぜひ多くの方、聴いてらっしゃるリスナーの皆さんに足運んでいただきたいと思います。
はい、お待ちしてます、
ね、楽しみです ね、 ねさ、この話していいのか分からないけど、こんなうちな美人、うちな美人、あれまで引く手あまてなの
いや引く手探してます
いやどう、まあいいけどね、いやこんなに可愛い方、沖縄もなんか男は少ないかな女子は素敵な人多いですよまあ別にいいけどね、
大城さん言いづらいよね今ね、
いや大城くんもほらもう結婚したのでもういいんです、彼はもう人のことですって、もういい、はい、僕見つけましたから、どうぞ皆さん自分で頑張ってください、
はい頑張ります
いやもう本当に素敵なね、キキさんなんですけれども、本当に沖縄でこんな風に可愛らしい女性がでもやってることといって、お仕事的なことも含めてすごいね、人のなんていうのかな、思いに触れるというかね、すごいこうケアをなさってるっていうか、素敵なね、お仕事をなさってるキキさんなんですけれども、いつまでも若々しいので、まだ20代だったかなと思ったらなんか倍ぐらいになってるって
41歳ですよ
見えませんけれども、
まあでもラジオは見えなくてよかったかも。
いやいや、でも声を聞けばね、どういう感じか皆さんイメージわかるかと思うんですけれども、でも日々の生活、お仕事を本当にきっとね、充実なさってるから、これだけね、生き生きとね、生きてらっしゃるんだろうなと思います。羨ましい限りでございますこれからもね、音楽もそうですし、はい、それからお店の方も、
うんうん、
それからまたおばちゃまたち、お客様のケアも頑張ってくださいね
、はい、
あっという間に時間なんですが、
本当です、
人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は。
今後は場作りプロデューサーになりたいなと思うんですよね。このマチアゴア、どういうジャンルでもマチアゴア風にみんながユンタクして心ほどいて元気になる場を作っていける、そんなつなぎ役になりたいと思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様、哲学家でいらっしゃいますキキさんでした。いいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今度電波堂劇場、はい、伺います。
お待ちしています。
ありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。